皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。2月にね、半ばになろうとしてますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この前京都府地球温暖化防止活動推進センターのパリ協定スタート記念イベントもありましてですね、京都府のセンターもパリ協定にね、時代になってそれをスタートさせるというね、新たなこうスタートの確認をしたイベントがありました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、世界の高等教育機関についての話と、イギリスがガソリン車の販売禁止を前倒しというようなお話をしたいと思うんですけれども、まず最初はですね、カーボンニュートラルへ動き出した世界の高等教育機関ということなんですね。世界中で何百万人もの学生が参画し、拡大の一途をたどる環境問題に対するスクールストライキ、若い世代の環境問題意識と危機感の大きさを示すということなんですね。で、これに対して教育機関も変化を迫られているようだということで、世界中1万6000以上に上る大学教育機関がネットワークができ、気候変動の緊急事態を宣言していると。そして2050年までにカーボンニュートラルで、合意してそれを署名しているということなんですね。で、このスクールストライキなんですけども、地球がなければ学校もないということなんですね。まあ、学校に行かないでということで、それに対する批判もあるわけなんですけども、そもそも地球環境がね、守らなければ学校どころじゃないよ。だから私たちは、若い人たちは、それに対して異議を訴えてるんだということがあって、それが、発端となって、広がってきたということなんですけれども、これ昨年の3月にはですね、2200回のデモが125カ国で行われたり、2019年5月24日には、150カ国で1600件のイベントが数十万人の人々を集めるということで、日本でもね、いろいろあったわけなんですけども、こういう形で、このカーボンニュートラルを目指す合意が、56機関、27ネットワーク団体によって署名をされていて、どんどんと教育機関のそういうカーボンニュートラルの実現に向けてっていうことが、進んでいっているわけです。で、その中でもですね、ケンブリッジ大学ね、取り組みが、紹介をされていまして、ケンブリッジ大学が2019年11月、ケンブリッジゼロと呼ばれる、独自のイニシアティブを発行したということなんですね。これは、2038年までに大学をカーボンニュートラルにするということなんですね。ですから、今から、20年も経たないうちに、カーボンニュートラルにしていくと。で、こちらいろいろですね、科学的な、見地に基づいてですね、作業を開始しているんですけども、ガスの量を大幅に削減する選択肢を検討したり、大学構内で太陽光ファームを開発する可能性の検討、CO2 排出をしない電力源を確保する検討、建物全体でのエネルギー効率改善の実施というようなことを、掲げてやっているということなんですね。で、これはですね、サイエンスベースドターゲットというね、科学に基づく、指標に基づいて進めているということなんですが、この、ケンブリッジ大学の、カーボンニュートラル研究ディレクター、の方が、コミットメント達成するのは難しいことには違いないんだけど、挑戦する義務があると。で、他の大学や教育機関がこのようなコミットメントを、することを進めるということに、おっしゃっているんですけれども、なんとですね、460万の学生数を率いる、247の高等教育機関及び、8つの学生組合とか57のネットワーク団体が、署名をしていてですね、イギリス、フランス、アメリカに加え、アフガニスタンやチリ、 ケニアなどの団体でもこちらやってるんですが、日本からの団体は現状ゼロということなんですよね。まあ、世界中に広がっているのになぜか日本はこういう取り組みも遅れてしまっているということなんですが、この、この署名を求めているところではね、ウェブサイトで、教育機関団体ネットワークが、募集をされていまして、まあ会長代表なんかがですねサインをすればいいということなんですけども、なかなか日本ではまだ進んでいないということなんですね。これは21世紀をこれから生きていく、若い人たちの権利主張ともいえ、そして学生がね、それに応じて動く必要があると。でこの多くの利害関係者の声に耳を傾け、真摯に改善に移行する大学高等教育機関だけが21世紀に生き残り存在感を表していくということなんですね。ですから、まあ、本当にカーボンニュートラルというところは、難しいんだけども、そういうところこそ、大学高等教育機関、ねがこう、ね、生き残っていくということで、なんと、まあ、日本本当に遅れているのでね、この大学の町京都、ぜひ、進めていかなきゃいけないなということで紹介をさせていただいたところです。はい、もう一つニュースというところもあるんですけれども、一つはですね、イギリスガソリン販売車禁止2035年に前倒しということなんですね。これは、ガソリン車とディーゼル車の、イギリス国内での新規販売を禁じる、時期を、従来計画から5年早めたということなんですね。当初は2040年までにガソリン車とディーゼル車の新車販売を全面禁止する計画を打ち出していたんですけれども、まあ、イギリスが温室効果ガス排出量50年までにね、2050年までに実質ゼロにする目標を法律に明記したということで、より確実に達成に近づくために、電気自動車シフトの加速が必要だと判断をしたということなんですね。で日本車のメーカーも、ね、あるんですけれども、このガソリンと電気を併用するハイブリッドですよね。まあ、日本が、いち早く売り出して、これが世界的に、ね、広がっていったこの、ハイブリッドも、禁止になるということなんで、この日本勢の EV 化対応が加速が迫られるということなんですが、イギリスはですね、今9割新車販売の9割はディーゼル車とガソリン車が占め、バッテリー電気自動車は 1.6% にとどまるということなんで、かなり、まあ、大胆な目標で、かなり難しいんですけども、まあ、やっていこうというようなことが、示されたということなんですよね。で、こちらの方ですね、まあ、いろんな、こう雑誌とかで、ね、取り上げられていまして、ファイナンシャルタイムズなんかはですね、かなり厳しく、取り上げてまして、トヨタ自動車などの自動車大手は対応の前倒しを、迫られているということなんですよね。で、この、まあ、今市場で出回っているイギリスですね、 98% が15年後には規格外になるということなんですよね。まあまあ、トヨタなんかはですね、今まで成功してきたハイブリッド車がサステイナビリティへの対応が進んだ会社という高評価を謳歌してきた。だがその地位が怪しくなっているということなんですよね。で、世界の乗用車の10台に1台がトヨタ製ということなんですけども、まだちょっとね、電気自動車提供していない、だから急にね、まあ、提供することになるんですけれども、これがどうね世界にこう広まっていくかっていうようなことも、言われていますね。フランスや中国も40年までにガソリン車やディーゼル車を、廃止する方向で動いているということなんで、なかなか厳しい状況は、あることはあるんですけれども、自動車メーカーやっていうのはもう、電気自動車開発に力を入れるしか手はないんだろうということですね。まあ、これが世界の、まあ、方向性だということなんで、こちら、まあ、どちらかといえば 私たちが考えているよりもですね、早く変わっていくんじゃないかなというような、気もしますが、果たしてどうなることやらということなんですが、まあ、この京都でもね、いち早く、まあ、カーボンゼロを達成するためには、まあ、電気の、ね、再エネっていうのが非常に重要なんですけども、この、自動車あるいは交通機関をね、どうまあ、排出ゼロにしていくかということが問われていて、当然ガソリン、ディーゼルで動かすことはもうできなくなりますよということですよね。で、そんな時に、電気自動車なり、電気で動く、まあ、移動交通機関をね、どう整備して、それをどうね、まあ、一般化するかということが問われて、京都なんかも、町としてそこが、しっかりとね、取り上げられ、こう考えられて、設計されていかなきゃいけないのかなと、改めて、思ったところであります。はい。そういうね、再エネどう増やすかという中でですね、2020年度のフィット買取価格、固定額買取制度ですね、再エネの。これの委員長案が公表されたということなんですよね。これ、再エネの固定額買取制度、フィット制度ね、毎年こう見直しがあるわけなんですけども、2020年度は、どれくらいで、まあ、太陽光発電なり再エネのこうね、電気を買うかっていうことなんですけども、10kW 以上、50kW 未満は、キロワットアワーあたり13円、50kW 以上、250kW 未満を、キロワットアワーあたり12円ということになったわけなんですね。これはまあ20年間この価格で買うということなんですけども、もうかなりですね、化石燃料の、値段を生産値段とね、変わらないような形になってくる。当然私たちが購入している、電気よりもはるかに低いわけなんですよね。で、家庭用の電気はですね、21円になるということなんですよね。これもほぼ、私たちが家庭で買っているものと同じか、もう少し安いぐらいのものですから、まあ、ということはですね、もう、太陽光発電をちゃんとつけた方が、家庭のためにはいいよねっていう形で価格設定ができてしまっているということですね。で、250キロ以上はですね、もう全部、入札の仕組みになってしまったり、あるいは、バイオマスであったり、風力発電であったりね、そういうものも、まあ、一定のこう、ね、今後の方針が示されたということで、ちょっとこれをまたですね、詳しくご紹介していきたいなというふうに思っています。はい。最後ですね、イベントの紹介なんですが、今年もですね、まあ、3月11日が近づいてくる中でですね、売買原発京都がですね、3月7日土曜日午後にね、開始をされ、開催をされます。丸山公園音楽堂で、集会があって、その後3時頃からデモが、行われます。3月7日土曜日午後1時半からですね、集会と3時、デモ出発ということで、また今年もね、福島に思いを馳せてね、まあ、関西の、原発動かさないでっていうようなことを訴える、まあ、内容の、まあ、企画がされるということで、まあ、関心のある方はぜひご参加いただけたらいいかなというふうに思っております。ということで今日は、世界に広がる高等教育機関の動きだとか、イギリスの、自動車の動きということをご紹介しました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。